はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士兼不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は7月31日の木曜日ですね。さあさあさあ、7月31日、7月最後ですよ。僕ね、熱出してしまいました。風邪かな。もうね、回りますね。なんだろう、この綺麗にやっぱりバトンって引き継ぐもんなんでしょうか。うちの妻がね、副鼻腔炎でちょっと熱出したりとか、しんどい倦怠感があってっていうね、ことをね、こっちで喋ってましたけど、あ、やっと良くなってきましたよって言うてたら、ちょうどもうそのタイミングでね、僕がね、おかしいぞおかしいぞおかしいぞ、ちょっとこれ熱あるやつじゃないの、この節々の痛みから来るやつ、僕大体その関節とかのね、筋肉の痛みから来るんですけど、これ良くないやつやな思って、パッてね、体温計で測ったら7度5分ぐらい微熱が来てるぞこれと思って、ね、鼻水とかね、でも妻のその症状は全然なかったんですよ。だけど、まあ予定も予定であるし、銀行さん行かなあかんよってとかもあったりもしたんで、まあちょっとロキソニン飲んで痛みをちょっと抑えつつで行こうかなと思って昨日もやってたんですけども、ああ、これちょっともう午前中に、その予定を終えましてですね、昼に帰ってきて、で家に帰って体温測ったら、38度5分までね、上がってまして、これね、8度超えると辛いね。大体わかるね、このしんどさで、もうこの年にもなってくると。あ、これ7度台やなって、あ、これ8度台乗ってるな、みたいな感じが。ね。で、そっから、まあ一応、もう昼からもね、いろいろやろうかな、思ってたんですけど、人とのアポはなかったんで、もうゆっくり休もう思って、しっかりあの、隔離した部屋でね、もう隔離した部屋で寝させていただいて、もうコロナかって、わからへんからね、まだその時はね。で、夜の8時から近所の内科さんの予約が取れたんで、まあ一番最後のやつやな思って、で、まあ一応ご飯もね、妻がね作ってくれて、子供たちさんにもお風呂入れたりなんやかんやも全部やってくれて、も本当にありがたいなと思いながら、で、病院行ってきたんですよ。コロナ陰性、インフルエンザ陰性でした。よしよしよし、大丈夫そう。なんで、まあ風邪かな言うので、まあ抗生剤のね、お薬とかもらって、でお薬飲んで、昨日寝ました。朝起きました。36度7分、よし、平熱、よしよしよし、勝ったぞ、よし、熱下げたった、一日や、一日で、もう元気の名前は伊達じゃない言うてね、はい。なので今日勉強会やったんですよ。わざわざまた京都に来ていただいてね、皆さん予定通りお越しください。あ、もちろんマスクの配慮はしますけどもね、はい、めちゃめちゃ元気でしょ、声も張ってるでしょ、唯一今喉が痛いです、はい、でも喋れてます、大丈夫です。皆さん本当ね、あの、気をつけてください。夏風邪とかもどのタイミングでもらうか分かりませんから、まあ幸いというか、僕はあのね、ほぼ事務所の行ったり来たりぐらいしかしないですし、他の大きい会社で働いてるわけでもないので、電車通勤とかね、そういったこともないですから、まあここ最近はあの公共交通機関も使ってないのでね、そういうところでもらった恐れはなさそうなので、まあ、ちょっとした、ね、風邪ぐらいのもんでしょう。ということでお気をつけくださいませ。そんなね、まあ昨日もね、夜ね、11時ぐらいまで起きてるんですけど、妻とね、9歳3年生の長男くんがね、一緒に起きながらわちゃわちゃ喋ってるわけですよ。なんか最近ね、長男がね、妻のもう肩もみをいつも毎晩してくれてるの。いや、ほんと優しい子やで、ずっと肩もみしながら、で、ママはその携帯スマホ見ながらさ、うちのさ、次女ちゃん1歳8ヶ月よ、幼稚園の写真をね見て、わ、見てこれかわいいみたいな、これまたポチッとこう、幼稚園からね、あの写真のね、購入するやつがね、届いてるんでしょうね。で、それを2人で見ながらさ、これさ、いやー言ってるのよ。もう長男も、あ、かわいいなー言って、いいねーって言ってるの。もう2人で孫の写真見とんのかい。なんや、もう熟年夫婦が肩もみしながら、ええなええな言って、かわいい女の子のもう成長の姿がええな言ってるのは、もうなんか微笑ましくなってね、そりゃ熱も下がるで言って、なんか、ここに育ってほしいわって思いましたね。本当になんかそういう姿を見れてることが幸せで、ほっこりしたなっていう、そんな報告でございますね。夏休みね、元気に遊んでいかなあかんので、いや、そんなね、体調崩してられませんよ皆さん。本当にあの、最後もう一度言いますけど、しっかり食って、しっかり寝て、適度な運動をしてね、元気に毎日過ごしていきましょう。健康第一でございます。 さあ、ということで本日の本題は、元付け業者さんを探る簡単な方法。はい、こういったテーマでお話をさせていただこうと思っております。分かる人は分かると思うんですけども、元付け業者とは何ぞやっていう方もいらっしゃると思うので、そのことについてね、掘り下げてみよう。しかも簡単に分かる方法、知りたいいう方は本編お聞きください。はい、それでは本題に入る前にお知らせをさせてください。もうね、今日ね勉強会やる言うてんのに、明後日またやるっちゅうのも、これちょっとあのスケジュールミスです。はい、これ僕の、いやまあっていうか今日のはね、あの本当にもうサブぐらいの感じでやろうかなと思ったんですけど、結構あの人数も集まってくださいまして、平日の木曜日ですよ、ありがとうございます。もう一度おっしゃってくださいって、アップルウォッチは黙っときなさい、あなたは喋ってんのこっちはね。うん、取り直していきましょうね。土曜日です、8月2日の土曜日、こちら火災保険の勉強会ということでやります。大阪の方でですねやりますんで、これね皆さん申請されたことありますか、火災保険の。いやこれマジで知っておいた方がいいですから、こういうポイントをちょっと押さえておくだけでいうね、個別な相談にも乗っていただけそうです。今回ねちょっと人数がね少なめということもありまして、かなりご自身の内容についても掘り下げて、こういう場合はこうしたらいいんでしょうかっていうねことにもね、あのかなり質疑応答で答えていただけると思うんですよ。火災保険アカデミーの学長の火災さんにお越しいただいてお話をいただきます。これね申請の成果報酬とかそういった形では一切なくてですね、これを相談乗っていただけるというそういうアドバイザー的な立場でもありますし、ご自身のその火災保険リテラシーについて高めていこうと、こういった特約を取っておいた方がいいよとかね、これまあ本当にアーカイブ動画も残しますので、ぜひともお申し込みいただけたらと思っております。当日都合が悪い方でもですね、この動画一度見ておいた方が絶対いいですよってお勧めする内容になっております。そしてアドバンスプラン以上の方についてはいつでも視聴可能、しかも過去の動画も全て視聴可能となっておりますので、そちらもご検討くださいませ。8月2日の土曜日でございます。そして8月3日日曜日、はい、こちら私札幌ね、北海道の方に飛びまして、いやもうここからまた目白押しなんですよ。4日5日とまた佐藤元春さんの物件見学ツアーやったりとかねもあるので、だからこれ熱なんか出してられない、今日回復してよかったって言うてるんですけども、はい、3日はね札幌の方で安住先生そしてたまっちさんですね、はい、このお二人と一緒にやらせていただくのは3回目でございますが、北海道札幌の地は初めてですね。無料セミナーとなっております。ぜひともお越しくださいませ。書籍も1冊もらえますよ、たまっちさんのやつですね、はい、3ワード貿易さんの、はい、これ勉強会になってますので、ぜひとも、3ワードさんでやってたかな、はい、まあ、あのそのことはちょっと1回流しましょう。あ、大丈夫です。あの、確認しました。サンワードさんで会ってますね。はい、こちら無料の勉強会となっておりますので、ぜひともお越しくださいませ。アンジュ先生、可愛いですよ。一度会いに来てください。はい、そしてですね、9月の13、14日、この土日ですね、熊本物件ツアーとなっております。ガングロ大家さん。ね、もうあの、僕、いつも当たり前かのように言ってますけど、ガングロ大家さんって誰っていうね、はい、話については、あの概要欄の方から、ご覧くださいませ。僕と同い年ですね、2代目か3代目かということで、まあ大家さんですけど、まあバリバリもう民泊もされてます。地区フルの再生とかビルとかもねやられてますし、新築とかもねいろいろまあされているんですけれども、いやこの内容についてとにかくですね、まあまあ上げ上げな方ですわ。だけどすごいです、あのこの経営手腕というかね、社員さんも雇われながら、まあ見た感じからは本当にギャルっぽい感じですけどね、言うても僕と同い年ですから、いや最近はいろんなね、ことにも展開もされてるんですけれども、まあこれまでにやってこられた得意としているね、まあ再生手法についてお話をいただくと、さらにこの直近で民泊をね2件開業されるんですけれども、そのセミナー会場が民泊の物件、そしてその夜泊めていただくっていうところも民泊の物件になっているんです。はい、これはですね、もう今週中もう明日には公開しようと思っておりますので、ぜひともですね、もう行きの飛行機、帰りの飛行機ね、これは押さえておいてください。新幹線なのか、まあそれはお任せしますけれども、はい、ぜひともですねお越しいただきたい。翌日14日の日曜日は徳ちゃんさんの新築物件の見学ツアーもね、やらせていただこうと思っておりますので、人数早めに確定してですね、交通手段等も押さえていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。熊本でみんなで不動産で美味しいものも食いながら勉強会情報交換していこうぜ。さあ、ということで本題入っていきましょうね。元付け業者ってなんだいっていうね、これねありますけれども、まず仕組みとしてですよ、売り主さんね、不動産のオーナーさんがいらっしゃって、いやこのアパートマンション売りたいな、どうしようかなってなった時に不動産屋さんに声をかけますよね。すいません、この物件を売りたいんですけれどもっていうふうに情報を預かりますね。あ、わかりました、じゃあこういうね情報でもって値段はこのぐらいで売りに出していきましょうかという情報を売り主さんから直接預かった会社さん、はい、この不動産業者さんのことを 基づけ業者というわけなんですよね。でここから先その媒介契約の種類によるんですけども、一般媒介契約とか専任媒介契約、さらに専属専任媒介契約、この3つの種類があるんですが、まあここについては深くはちょっと言及しないでおきましょう。今言った順にどんどん強くなっていく専属専任についてはもうその業者さんしかお客さん見つけられないよ、オーナーさんであっても他はもう受け付けませんよっていうね、種類で、さらに一般媒介については、いやうちも預かりますが他のところに依頼しても OK ですよという形で、まあそんな預かりの種類はいろいろあるんですが、基本的にはこの預かられた業者さんが基づけで、その先に売っていくのにその自分の会社からしか売りに出しませんよっていうこともあれば、ただこのオーナーさんの立場からするとそこ抱え込みで売りに出されるよりも、もっといろんな人に、もうそれこそ全国の方にですね、情報を届けたいっていう思いがあれば、もっとその先にいろんな各地の業者さんに依頼してほしいっていう気持ちがありますよね。で、まあその形式が一応成り立った時にですね、じゃあお客さんを見つけて引きました、これ買いたいっていう人いましたよって見つけてきた業者さんが、その元付け業者さんとは別の場合がありますね。はい、まあこの場合っていうと、その契約が成立した時、購入しますよ、売りたいですよ、値段折り合いましたよ、よかった、無事に売れましたってなった時に、仲介手数料っていうのが発生しますよね。うん、この仲介手数料っていうのが200万円以下の部分は 5%、200万円超から400万円以下の部分は 4%、 そして400万円超の部分は 3%、 まあそこにプラス6万とかね、税金込みでとか決まってますが、こういった仲介手数料をそれぞれもらえるわけなんですよ。売り買いが成立した場合に、売り主さんの元付け業者さんは、この仲介手数料、そして、買い手さんを見つけた客付け業者さんも同額の仲介手数料もらえるですが、これ元付け業者さんが買い主さんも見つけてこられた場合は両方から手数料もらえるんですね。これがいわゆる両手手数料って言われるやつなんですけど、これできたらでかいですよねっていう、はい、そんなことなんですが、だから最初交渉するにあたって元付け業者さんを見つけられるとめちゃくちゃ交渉がしやすいんですよ。しかもね、やり取りが早い。一回間に業者さんが入っていると、その業者さんがね、この休みだった時とか担当者が不在だったりとかで、この連絡のやり取りに時間を要してしまう。じゃあ元付け業者さんと直接つながっている方の方が早く進んで、ああもうこっちで契約決まりましたっていうなることもありますとね。でも手数料もね、大きくこれもらえるわけですから、多少値切りを交渉したとしてもね、売り主さんはちょっとね、安くなってしまうかもしれないですが、いや多少安くなったって仲介手数料はこっち倍額もらえるわけやから頑張ろうっつってね、交渉でね、うまくまとめ込んでくれるっていうことがあるんですよね。元付け業者さん見つけて、じゃあどうやって見つけるのっていうことなんですが、これはね、まあいろいろあるんですよ。もう確定的なことは言えないですが、とにかくまあ専属専任媒介とか専任媒介契約っていうことが仲介の、その種別によってね書かれているんですが、その場合はまあ元付けです。うん、専属の場合は他の業者さんが入る余地ないですから、先ほどちらっと言いましたけどね、専属専任媒介はその業者さんしかお客さん見つけてこれない。で、専任媒介契約、これに関してはその業者さんとオーナーさんのみが見つけられるっていう契約になるので、この2つの場合はそれが元付け業者さんと思って間違いないです。うん、でも一般の場合は本当これわからないんですよ。じゃあどうやって見つけるのかね、いろいろこう業者さんがたくさん出してるなってなった時に、例えばですよ、現地の看板で管理会社さんの看板かかってます、でその管理の会社さんもこれ仲介出してるなってなったら元付けの場合があるでしょうし、ただこれも確定的なことは言えないです。一番間違いないのはそれは結局レインズ、このサイトを見るっていうことしかないですね。はい、これは宅建業者さんしか見られないサイトになってるんですよ。でこれも一般媒介契約を結んでいて、そこのレインズに登録していれば見れるんですが、そういった契約関係もない場合でも売りに出せるっていうのがありますので、その場合はレインズに登録していないこともありますと。はい、この場合はちょっとレインズを検索しても見つからないんですが、いずれにせよ元付け業者さん見つけるのが一番交渉がしやすいよね、ここ見つけたいよねとなれば、まずはやっぱりレインズを見るっていうこと、ここはもう元付けの業者さんしか載せられないという情報になってますので、それが一番間違いないと思うんですね。はい、ちょっと待ってください、バーニングさん、最初その元付け業者さん簡単に見つける方法を言うてはりましたけど、で私宅建業者でもないですし、レインズなんか見れませんよ、そういうの簡単に見れませんやん、どういうことですか、はい、いう方ご安心ください。私 宅建業者でございます、はい、なので私いつでも見ることできるんです。もうパソコンじゃなくてスマホからでもちょちょいのちょいとこう簡単に見ることできるんですね。もう1分2分ぐらいの話ですよ。で、これね、元付けさんを探すサービスっていうのをリフレーム不動産キャンプのアドバンスプラン以上の方でしたら対応させていただきます。月額9800円ね。はい、ということなので、アドバンスプランの方はぜひともですね、購入したい物件がある、あ、これちょっと気になるなって思ったら僕の方まで連絡ください。はい、個別ご連絡いただきましてアドバンスプラン以上ですよっていう方に関しては僕がすぐに調べてお答えしますので、そこから講座入ってみたらいいんじゃないでしょうか。そんなん知らんかったわ。はい、そうなんです、言ってなかったんで、これやります。はい、やらせていただきますので、ぜひともアドバンスプラン以上の方はですね、こちらご活用いただけたらという宣伝会思うかもしれないですけど、宣伝させてくださいよ、僕のチャンネルですからって言ってね。はい、これでももう一個ね、注意点あります。これね、何でもかんでも元付け調べてそっちに当たったらいいのかっていうと、そうじゃないんです。ここだけはしっかり覚えておいていただきたい。情報いただきましたよね、とある業者さんからこんな物件どうでしょうかって情報いただいたときに、あ、わかりました、検討させていただきます言いながらレインズの方で調べました。元付け業者さん見つけました。あ、こっちに見つけたから、じゃあこの元付けさんと情報ね、やり取りしたいなと思って、最初にいただいたその業者さんは、すいません、ちょっと今回はあの値段が折り合いそうになさそうなので、ちょっと検討対象外ということで見送らせてくださいっていうことで、あ、わかりました、じゃあまた何かありましたらね、連絡させていただきますって、こっちは断っておいて、さあさあさあ深く検討していこうかなって、元付けさん、すいません、私こうこうこういうものでつって問い合わせする、これ NG、 これやめてください、これだけ本当にやめてほしいんです。飛ばし行為と言いまして、もうそれはもうやっぱり何があっても最初にいただいた情報源の方のそこの信頼を失うという行為だけは絶対にやめてください、ね、ネットに出ている情報だけ見て、で問い合わせ等はせずに、あ、この物件ちょっと気になるなってご自身で調べられて、その問い合わせとか情報やり取りをない最初の段階で元付けの業者さんにちょっと当たりたいんですっていうことに関しては僕もお答えはしますが、すでに情報やり取りしてます、資料の提供とかもしてます、そこにもうすでに手間も発生してますし、あなたに対してこの、買ってほしいんですっていう、その信頼でもって情報をくださっている業者さんを飛ばすような行為、これだけはしないでください。相手にバレるバレない、そういったことではなくてモラルの問題です。でこういうことは本当に横にすぐに広がってしまいますから、ここの部分ですね、きっちり押さえておいていただきたいんですよ。わかりますかね。いや、ここのね、本当に情報戦なんですよ。もうこの飛ばすか飛ばさないかとか仲介手数料でかいですからね、金額が。だからこのね、売り主さんに当たる行為とか、それこそですよ、その当本なんかめくったら今のオーナーさん分かりますから、そこに直接連絡をして直接買わせてください。直接買うことができたらお互い仲介手数料もかかりませんから、じゃあその仲介手数料かかる分だけちょっと値下げ応じてもらえないですか。そんなこと思いついちゃいますよね。でも絶対これやっちゃダメなんですよ。それと同じことなんです。だから情報をいただいた業者さんを飛ばすっていうことではなくて、仲介手数料はかかっちゃうなとかで、交渉時間手間もかかっちゃうなっていうのを分かっていた上で、それでもいただいた情報源のその業者さんを大事にするっていうこと、これだけは忘れないでいただきたいな。その上で活用できるタイミングではぜひよかったらですね、このアドバンスプラン以上の方は元付け業者さん、私すぐに検索してお伝えすることができますから、ぜひご活用くださいね。そういったお話でございました。はい、ということで、今日の放送もいいねと、あ、そういうのあるんだったらぜひ活用したいみたいねっていう方はハートボタンポチッとよろしくお願いいたしますね。はい、それでは今日、勉強会来てくださる方、体調万全でぜひともお越しくださいませ。僕も整えていきます。そんなわけで本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。明日の朝5時45分はまた朝活ライブやります。それではまた明日。